広報長泉6月1日号ナンバー1292発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中戸狩828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は障害学習だよりと福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。今月の特集主なお知らせ静岡県知事選挙表紙の写真は声のサークルあけぼのが広報を録音している様子です。声のつながり絶やさずに声のサークルあけぼの春の褒章を受賞昭和57年に結成し広報長泉や議会だよりなどを朗読カセットテープに録音して町内の視覚障害者などに届けているボランティア団体声のサークルあけぼのが春の褒章を受賞しました。静岡県知事選挙告示6月8日木曜日投票日6月25日日曜日投票時間午前7時から午後8時選挙権のある方は平成11年6月26日以前に生まれた方平成29年3月7日以前に長泉町に住民登録をして引き続き住んでいる方次の方も投票できます。転入の場合平成29年3月8日以降県内の市町から長泉町に転入した方全住所地の選挙人名簿に登録されている方は県内各市町で発行する引き続き居住証明書を提示すれば全住所地で投票できます。転出の場合平成29年3月8日以降長泉町から県内の市町へ転出した方長泉町の選挙人名簿に登録されている方は県内各市町で発行する引き続き居住証明書を提示すれば長泉町で投票できます。入場券を忘れずに役場から郵送された投票所入場券はがきは投票日まで大切に保管し当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。万一入場券をなくしてしまったときは投票日当日投票所で係員に申し出てください。本人確認し入場券を再発行します。投票上の注意次のような投票をした場合投票は無効となってしまいます。決められた投票用紙以外の紙で投票した場合複数の候補者氏名を書いた場合候補者氏名以外のことを書いた場合候補者氏名をゴム印などを使い辞書しない場合身体の不自由な方は身体の不自由な方が直接投票所で投票するときは次のような制度が利用できますので各投票所で係員にお申し出ください。点字投票各投票所には点字機が用意してあります。代理投票身体の障害や怪我などで自分で投票用紙に字を書くことができない方には各投票所の係員投票補助者が代わりに投票を行います。係員は2人決められており一人が立ち会い、一人が代筆します。当日投票に行けない方は、期日前投票ができます。投票日当日、仕事や冠婚葬祭など用事のある方や、旅行などで町外に滞在予定の方など、やむを得ない事情で投票所へ行くことができない方は、事前に期日前投票をすることができます。期日前投票期間、6月9日金曜日から、6月24日土曜日午前8時30分から午後8時投票場所役場内期日前投票所役場2階町民ロビー不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院・入所している方や 名簿登録地以外の市区町村での投票については、不在者投票制度が利用できます。また、身体に重い障害などがある方で、投票所に行くことができない方は、郵便等による不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能ができます。証明書の交付など、事前の手続きが必要です。利用を希望される方は、お早めにお問い合わせください。選挙公報をご利用ください。選挙公報を6月14日水曜日の新聞朝刊に織り込む予定です。郵送での配布を希望する方はお申し出ください。また、次の公共施設でも配布します。配布施設、役場、南部地区センター、ウェルピア長泉、長泉消防署、ベルフォーレ、コミュニティ長泉、福祉会館、泉の里、選挙公報を転訳したお知らせ、展示板や、音訳したテープ、または CD を配布します。配布を希望する方は、お問い合わせください。町長、町議会議員選挙。任期満了に伴う、長泉町長、町議会議員選挙は、9月17日日曜日、投票日で行います。詳細は、広報長泉9月1日号でお知らせする予定です。投票所のご案内。町内には11カ所の投票所があります。あなたの投票所は、投票所入場券、はがきに書かれていますので、確認してください。昨年執行した参議院議員通常選挙で投票所の見直しを行い、一部の投票区域では投票所が変更されています。役場から送付された投票所入場券を確認してください。第一投票所、桃沢幼稚園。投票区域、元長久保、上長久保、屋台住宅。第二投票所、下長久保公会堂。投票区域、下長久保、池田、小尻住宅、八戸、鮎坪、北小工区、高専。第三投票所、町民体育館、北中。投票区域、八部平、駿河平、南一色、東部南一色。第四投票所、ウェルピア長泉。投票区域、なめり、小木曽。第5投票所、米山梅吉記念館。投票区域、東方自治会、上戸狩、総ヶ原、エンゼル。第6投票所、勤労者体育センター。投票区域、中戸狩、東レ自治会。第7投票所、ベルフォーレ文化センター。投票区域、新野町上、新野町中、新野町下、鮎坪長小工区。第8投票所、コミュニティ長泉。投票区域、鮎坪南小工区、シャルマン、駅上、駅中、駅下、鈴木原下。第9投票所、さつき園。投票区域、鈴木原上、西、原、東、シャリエ南、シャリエ東。第10投票所、知徳高校。投票区域、三軒屋、杉原、エンゼル西、原文、竹原、大棟、長泉中央通り東側、高田、シャルマン竹原、グランツ。第11投票所、南幼稚園。投票区域、原文、竹原、大棟、長泉中央通り西側、本宿。町のスマートフォン用ホームページから、投票所周辺の地図を確認することができます。長泉町役場トップページ、長泉町投票所マップのバナーをタップしてください。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会行政課内、電話 989-5500。 長泉町環境基本計画、後期計画を策定。みんなを元気にする水と緑のふるさと長泉。いつまでも住み続けたい、いい町を目指して。いい町のいいはアルファベットのいいです。町には足高山麓や桃沢川などの豊かな自然環境や自然の恵みを生かした産業があり、魅力と活力にあふれる町となっています。しかし、私たちの生活が便利になる一方で、地球温暖化や廃棄物の増加、河川の汚濁など様々な環境問題が生じています。 そのような中、平成22年4月に環境基本条例を施行し、それに基づき平成24年3月に長泉町環境基本計画を策定しました。この計画から5年が経過し、社会経済や環境の変化、計画の進捗状況、その他の計画との整合性を図るため、計画の見直しを行いました。30年後を見据えた計画。この計画の目標期間は平成29年度からの5年間で、計画の目標年次は平成33年度です。また、環境問題への取り組みは長期的な視点に立つことが重要であるため、30年後に実現させたい環境像を望ましい環境像としました。いい町の由来。環境という意味のエンバイロメント、エコロジーの頭文字 E であるとともに、環境と調和したいい町を目指すという意味が込められています。みんなで取り組む16の行動指針。望ましい環境像の実現に向け、今後取り組むべき事項を16の行動指針としてまとめました。ここではその一部を紹介します。皆さんも環境を守るために自分自身ができることから始めてみましょう。森を守る。人工林の間伐や保育、在来種による森づくり、森林イベントなどの開催により、私たちの暮らしを支えている森を守ります。綺麗な風景や歴史を残す。富士山の眺望や建築物のデザインなど、自然景観及び都市景観の保全と創造を図るとともに、文化財など歴史的資源を守ります。生き物を守る。自然環境調査や自然観察会、保護活動の実施により、自然保護思想の高揚を図り、野生動植物を守ります。環境について学び活動する。環境教育の実践、環境について学ぶ機会や場所の提供による、子どもから大人まで全ての人が環境について学び活動することを目指します。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。
みんなで支え合い、国民健康保険制度。ボル1。国民健康保険、国保は病気や怪我をしたときに安心して医療機関にかかることができるように、加入者の皆さんがお金を出し合い助け合う制度です。皆さんに国保について知っていただくため、今回から全4回のシリーズで国保制度や医療費削減のポイントについて紹介していきます。今回はそもそも保険って何？という疑問にお答えします。国民皆保険制度とは、日本に住む全ての方は必ず公的医療保険に入らなければなりません。これを国民皆保険制度と言います。公的医療保険には国民健康保険のほか、会社などに勤務している方が入る健康保険組合や協会健保、共済組合などの被用者保険があります。また75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入することになっています。もしも国民皆保険制度がなかったら、現在は医療技術の進歩により高度な医療を受けられるようになったほか、高額薬剤が投与されることなどにより医療費の高額化が進んでいます。皆さんが保険証を使用して病院を受診すると、数千円から数万円の自己負担で済む場合が多いですが、実際は何万円、何百万円という費用がかかっています。保険に加入していれば何百万円もかかる手術を少しの自己負担で受けることができます。しかし国民皆保険制度がなく、公的医療保険に加入している人と加入してない人がいる場合、必要な医療行為を受けることができない人が出てしまいます。グラフを読みます。 長泉町国保特別会計における医療費総額と自己負担額、平成27年度事業年報より、医療費総額29億843万1232円、公的医療保険などからの給付24億8640万2409円、自己負担額4億2202万8823円。医療にかかる費用は高額ですが、実際に皆さんが支払う自己負担額がその一部で、大部分が公的医療保険などから支払われています。病院にかからなければ医療保険に入らなくてよい？病院での治療がいつ必要になるかは予測できません。今病院に通院していなくても、年齢を重ねた時、または突然の病気や怪我などにより、いつ病院にかかることになるか分かりません。公的医療保険は、健康な方も病気の方も全ての方が加入し、お互いに支え合うことで成り立っています。退職して社会保険を脱退した方などは、国保に加入する必要があります。まだ手続きをしていないという方は、国保の加入手続きにお越しください。高健君の一言メモ。僕たちの毎日の暮らしの中で起こるかもしれないもしもに、みんなで備えておく。そして事故が起きたり、入院や手術が必要になった時は、お金を払ってくれる。一人では解決できないことを、チームプレーのようにみんなで支えていく。それが保険だよ。問い合わせ、福祉保険課 989-5513。 道路や河川、水路の安全な維持管理にご協力をお願いします。道路は一般交通のために使用されるもので、地下にはライフラインとなる上下水道管やガス管などが埋設されていたり、上空には電気通信設備が設置されていたりします。また河川や水路には、住宅などに出入りするための通路や橋が設置されていることがあります。道路や河川などを専用する場合は、専用許可を受けましょう。専用とは、道路や河川、水路の上空や地下などに一定の施設を設置して継続的に使用することです。身の回りで道路や河川、水路に物を置いてはいませんか？道路や河川、水路には本来の目的があるため、どんなものでも専用できるわけではありません。交通の妨げや交通事故の原因となる恐れのあるもの、川の流れを阻害し災害を引き起こす可能性があるものなどは置いてはいけません。身の回りを見直してみましょう。許可を得ずに道路や河川に設置した工作物などや、道路にはみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合は、所有者の責任が問われることがあります。撤去が必要な場合の例として、水路上に通行用の鉄板を置いている、道路に樹木がはみ出している、道路上に鉢植えなどを置いている、道路上にはみ出した枝や葉によって見通しが悪くなると交通事故の原因になります。また河川や水路に落ち葉がたまると川の流れが阻害され、水があふれる恐れがあります。専用許可を受けてください。次の工作物などを設置する場合は、専用許可の手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。工作物によっては専用料がかかる場合があります。専用許可が必要な場合の例、道路上空にはみ出して工事用の足場を設置する、 道路の上下水道管に個人用の引き込み管を接続する。河川や水路に通行用の橋を設置する。専用許可を受けた工作物などの管理は設置者が適正に行いましょう。問い合わせ建設計画課、電話989-5521。町の道路や橋の愛称を募集。町内の主要な道路や橋が皆さんにとって分かりやすく、また親しみや愛着を持ってもらえるような愛称を募集します。愛称募集道路橋。1都市計画道路池田柊木線。2都市計画道路片浜池田線。3町道上長久保元長久保線。4町道下長久保駿河平線。5都市計画道路池田柊木線の桃沢川と黄瀬川にかかる橋。施工中。応募期限、応募方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ建設計画課、電話989-5521、ファックス986-5905、 E メール計画@長泉.org、 郵便番号411-8668、中泊828。守りたいこの町を、その思い、私たち富士山南東消防本部と叶えませんか。富士山南東消防組合は平成28年4月1日からスタートした西一町、三島市、裾野市、長泉町で構成する特別地方公共団体です。富士山南東消防組合職員を募集します。職員採用試験前期。採用予定人数5人程度。試験区分及び受験資格、大学卒、平成3年4月2日以降に生まれた方で大学卒業以上、短大卒、平成5年4月2日以降に生まれた方で短期大学卒業以上、それぞれ平成30年3月卒業見込みを含む。一次試験日程7月23日日曜日。職員採用試験後期。採用予定人数若干名。試験区分及び受験資格、高校卒、平成7年4月2日以降に生まれた方で高校卒業以上、平成30年3月卒業見込みを含む。一次試験日程9月17日日曜日。詳細など問い合わせは富士山南東消防本部総務課、電話972-5801。6月4日から10日は危険物安全週間です。危険物の保安に対する意識の向上と啓発を推進するため、毎年6月の第2週は危険物安全週間とされています。ガソリンや灯油などの危険物は引火の危険性が極めて高く、ちょっとした不注意で大きな災害を引き起こします。身の回りにある危険物の正しい使用方法を理解し、危険物に関する事故を防ぎましょう。平成29年度危険物安全週間推進標語。あなたなら無事故の着地決められる。問い合わせ富士山南東消防本部予防課、電話972-5802。
情報ステーションプラス。平成29年度の区長の皆さんを紹介します。平成29年4月1日現在、区名、区長名の順でお伝えします。元長久保石田春夫さん、上長久保加藤忍さん、屋台住宅梅田吹子さん、八部平 大島達蔵さん、下長久保杉山夏夫さん、池田芹沢明文さん、おじり住宅古田博也さん、八戸佐藤則夫さん、駿河平伊藤隆さん、南意識鈴木幸恵さん、東部南意識増田千春さん、なめり芹沢博さん、東方自治会斉藤真也さん、上戸狩掛橋正信さん、総ヶ原星名義則さん、エンゼル坂本治さん、中戸狩渡辺俊和さん、東レ自治会杉山智和さん、小木曽富岡貞夫さん、新野町上相沢義弘さん、新野町中安藤昭雄さん、新野町下尾崎正則さん、あゆつぼ三輪義明さん、シャルマン浦沢秀幸さん、駅上神田俊幸さん、駅中大場明俊さん、駅下神山真一さん、鈴木原神渡辺雅人さん、鈴木原下峰田浩二さん、シャリエ南秋山俊春さん、シャリエ東浜重典さん、西鈴木努さん、原加藤武さん、東諏訪部正美さん、三軒家内田義信さん、エンゼル西鈴木康幸さん、グランツ小野浩二さん、杉原田中隆さん、原文北に雄一郎さん、高田勝呂栄一さん、竹原高橋俊明さん、シャルマン竹原芹沢義雄さん、本宿坂間福治さん。安全安心な住みやすい町を作るため自治会区に加入しましょう。自治会は地域を快適で住みやすくするために結成された任意の団体で、空き巣などの犯罪防止や災害時の救援活動などでも重要な役割を果たしています。町内には現在43区あり、広報長泉の配布や回覧などを通して町のさまざまな情報を区民の皆さんへ伝達しているほか、工夫を凝らした交流活動なども行っています。住んでいる地域がどこの区かわからないなど不明な点は行政課までお問い合わせください。問い合わせ行政課電話 989-5500。 平成29年度自治功労者表彰式が開催されました。町政の発展に尽くされた方々の功績を称えるため毎年自治功労者表彰式を開催し表彰させていただいています。今年度は5月21日日曜日にコミュニティ長泉で表彰式を行いました。50音順でお伝えします。自治の進展に貢献、市川和明さん、小倉紀勝さん。教育の振興に貢献、青木正人さん、飯塚茂さん、伊藤則夫さん、工藤富夫さん、杉沢博文さん、村上久代さん、森近由美子さん、米山春俊さん。文化の振興に貢献、加藤義恵さん、鈴木千鶴さん。スポーツの振興に貢献、青島正明さん、神谷隆弘さん、佐竹義隆さん、下山博之さん、芹沢恵美子さん、増本和弘さん。産業の振興に貢献、井出正弘さん、芹沢光雄さん、芹沢義和さん、峰田学さん。社会福祉の増進に貢献、坂本昭一さん、佐藤清美さん、芹沢智則さん、谷井俊夫さん、浜岡博さん。保健衛生の向上に貢献、伊藤清美さん、小沢翔子さん。環境の保全に貢献、 長泉ハイパイクラブ西花の会、交通安全に貢献工藤浩二さん、二村秀明さん。問い合わせ行政課、電話 989-5500。 平成28年度情報公開制度個人情報保護制度の利用状況をお知らせします。町では情報公開条例や個人情報保護条例に基づき町の保有する情報を公開しています。平成28年度における制度の利用状況は次の通りです。公文書開示などの状況、請求件数7、請求取り下げ1、処理の状況として全部開示3、部分開示2、不開示0、文書不存在1。自己情報開示などの状況、請求件数16、請求取り下げ0、処理の状況として全部開示11、部分開示4、不開示0、文書不存在1。情報公開制度、町の保有する情報を公開することにより町民参加の推進と公正で開かれた調整を実現することを目的としています。個人情報保護制度、町が保有する個人情報の開示訂正などを請求する権利を明らかにすることにより個人の権利利益の保護を目的としています。個人情報取扱事務の届け出件数、町で平成28年度末に取り扱っていた個人情報に関係する事務の件数は646件でした。開示を請求したい方は、公文書の開示または自己情報の開示を請求したい方は行政課へお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5500。こんにちは赤ちゃん教室全4回を開催します。開催日は7月5日、12日、19日、28日の4回です。詳細はお問い合わせください。健康増進課、電話 986-8760。 第33回少年の視聴大会にお越しください。町内の小中学生、高校生の代表による少年の視聴大会を開催します。時、6月18日日曜日、ところ、コミュニティ長泉。内容、小学生の部。渡辺真央さん、長泉小6年生。河村隼人さん、南小6年生。大川花さん、北小6年生。中学生の部。沼田芽衣さん、長泉中3年生。水口あかなさん、北中3年生。高校生の部、菊池由里子さん、四徳高校3年生。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289。 夏の小学生ジオパーク講座参加者を募集します。世界認定を目指す伊豆半島ジオパークを勉強して夏休みの自由研究のテーマにしてみませんか。時、7月1日土曜日。ところ、コミュニティ長泉。対象、町内在住の小学3年生から6年生とその保護者。小学3年生、4年生は保護者の同伴が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話989-5516。スズメバチの巣の駆除に補助金を交付しています。皆さんの生活の安全確保を図るため、スズメバチの巣を町の指定する業者に依頼して駆除した方に補助金を交付しています。補助対象者、次の1、2をどちらも満たす方。1、町内に居住している方、または土地を所有もしくは賃貸している個人。2、町内にできたスズメバチの巣の駆除を 町指定業者に依頼して行う方。なお、ミツバチ、アシナガバチなど、スズメバチ以外の蜂の巣は対象にはなりません。町指定業者はお問い合わせください。補助限度額、駆除した巣1個につき8000円。申請期限、町指定業者に巣の駆除費用を支払った日から30日以内。申請方法、次の書類を暮らし環境課に提出。申請書、駆除費用の領収書、巣を駆除した前後の写真、駆除した場所を示す図、請求書、振込先の金融機関名、支店名、口座番号、名義人が確認できる通帳のコピー、申請書、請求書の様式は暮らし環境課で配布しているほか、町ホームページからダウンロードすることもできます。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 情報ステーション、はじめにお知らせです。6月は児童手当の支給月、現況届を提出する月です。6月は児童手当の支給月です。今回は2月3月4月5月分が支給されます。金融機関や口座名義を変更したとき、子どもが生まれたとき、子どもを養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更したときは必ず手続きをしてください。支給日6月13日火曜日。6月は児童手当の現況届を提出する月です。現況届の提出が必要な世帯に案内を送付しますので、届出をしてください。提出期限、6月30日金曜日。持ち物、認め印、受給対象者、保護者の健康保険証の写し、子どもと別居している方は、別居看護申し立て書と子どもが属する世帯全員の住民票が必要です。平成29年1月2日以降に転入された方は、平成29年1月1日現在の住民登録地が発行する平成29年度課税証明書の提出が必要です。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 母子家庭等医療費助成受給者証の更新手続きをお忘れなく。受給中の方には案内を送付しますので、手続きをしてください。受付期間、6月12日月曜日から16日金曜日。持ち物、更新申請書、前年の受給者証、受給対象者の健康保険証の写し、認め印、受給者名義の預金通帳、課税証明書、平成29年1月1日に長泉町に住民登録がなかった方のみ。現在受給していない母子・父子家庭の方へ、平成28年中の所得によっては受給できる場合があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 下水道を適切に利用しましょう。下水道に流すことができるものは、トイレや風呂、台所などの汚水に限られます。異物などにより下水道施設が故障すると、正常な排水ができず汚水が溢れ出す恐れがあります。紙おむつやタオル、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。また、飲食店や食品製造の事業者の方は、グリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。有害鳥獣捕獲を実施しています。鹿、猿などによる農作物などへの被害が発生しているため、重機及び罠を使用した有害鳥獣捕獲を実施しています。捕獲の際には安全を確認しながら行いますが、捕獲期間中は山林地域の立ち入りは控えてください。捕獲地域、東の元長久保、上長久保、下長久保、南意識の山間部全域。捕獲期間、 平成30年3月までの原則土曜日及び日曜日。捕獲方法、銃器、罠。7月から9月は原則罠のみの捕獲を行います。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。生ごみ処理機等設置費補助制度をご利用ください。町では生ごみ処理機や生ごみ堆肥化容器、コンポストの購入補助を行っています。対象、町内在住または町内に事業所を有する方、補助額、購入費の2分の1以内、次の通り上限があります。生ごみ処理機、機械式、上限額3万円、1世帯または1事業所につき1機までで6年以上使用することが補助条件です。排水機能のあるものは対象になりません。生ごみ堆肥化容器、コンポスト、上限額4000円、1世帯または1事業所につき2機までで3年以上使用することが補助条件です。申請場所、暮らし環境課。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。お詫びと訂正。5月1日号平成29年度実施長泉町職員採用試験の記事に誤りがありましたので訂正してお詫びします。申し込み方法、願書受付期間5月15日月曜日から6月12日月曜日となっていましたが、正しくは申し込み方法、願書受付期間5月15日月曜日から6月16日金曜日です。
情報ステーション、お知らせを続けます。生ごみの減量、水切りをお願いします。梅雨から初秋にかけて焼却場に持ち込まれるごみの水分が非常に多くなります。生ごみの水分が多いと臭いの元になり、ごみステーションが臭くなることでハエなどの媒介昆虫が多く発生します。また焼却場でゴミを燃やすときにゴミが燃えにくくなりますので、生ゴミの水切りをお願いします。問い合わせ焼却場、電話986-8393。6月は土砂災害防止月間です。近年降雨の長期化やゲリラ豪雨の発生などにより国内では土砂災害が頻発しています。土砂災害は多数の家屋倒壊や死者が発生する恐ろしい災害です。土砂災害防止月間を機に皆さんも身の回りに潜む危険を再確認してみましょう。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。電子申請をご利用ください。電子申請とは紙により行われている申請や届出などの手続きをインターネットを利用して行えるようにするものです。役場などの窓口へ出向いて行っていた申請、届出などの手続きがインターネット接続環境さえあれば、役場などの窓口の開帳時間を気にすることなく、いつでもどこからでも行えます。水道の使用開始・中止の届出やパブリックコメント・意見提出など、現在は28の手続きについて電子申請ができます。詳細は町ホームページの電子申請のページにあります。問い合わせ企画財政課、電話989-5504。静岡県介護支援専門員実務研修受講試験を行います。介護・医療・福祉の資格をお持ちの方で一定の条件を満たすと、介護支援専門員実務研修を受講するための試験を受けることができます。スキルアップをする年に一度の機会なので、該当する方はぜひチャレンジしてみてください。試験日10月8日日曜日午前10時から正午、ところプラサベルデ、沼津市大手町 1-1-4 ほか。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。県介護保険課、電話054-221-2317。
不動産取得税の納付をお忘れなく、平成28年中に新増築された家屋、県が直接調査・課税したものを除くについて、所有者に対し不動産取得税が課税されます。忘れずに納付をお願いします。納付期限7月31日月曜日、問い合わせ沼津財務事務所、電話920-2033、農薬危害防止運動を実施します。6月から8月は農薬の使用が増える時期です。農薬のラベルをよく確認し適正に使用することにより、安全安心な農産物の生産、農薬使用者及び周辺住民の安全、そして周辺環境の保全を確保しましょう。問い合わせ県東部農林事務所、電話920-2161。工事脳機能障害医療等総合相談会を実施します。工事脳機能障害とは、頭部の怪我や脳血管疾患などの病気を原因とした脳の損傷により、脳の精密な情報処理機能、工事脳機能がスムーズに働かなくなった状態のことを言います。相談会では医師やソーシャルワーカー、精神保健福祉士、家族会が工事脳機能障害についての相談を受け付けます。ぜひご利用ください。時7月19日水曜日、9月20日水曜日、午後1時30分から午後4時30分。詳細はお問い合わせください。問い合わせ県東部健康福祉センター、電話920-2087。平成29年度精神保健福祉総合相談会を実施します。嘱託医と東部保健所の職員が精神保健福祉についての相談を受け付けます。お気軽にご相談ください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ県東部保健所、電話920-2087。労働保険料の申告納付はお早めに。労働保険の概算確定保険料や石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告納付の時期となりました。申告納付期限7月10日月曜日、申告納付場所、最寄りの金融機関または静岡労働局労働基準監督署。電子申告による申告納付も可能です。詳細はお問い合わせください。コールセンターフリーダイヤル0120-335-546、午前9時から午後5時、開設期限7月12日水曜日、土曜日日曜日は除く。問い合わせ静岡労働局、電話054-254-6316。次は募集です。町人コラボ長泉第二次募集を開始します。住民と共同による魅力あるまちづくりを推進するため、町民の皆さんが自主的に行う活動事業を支援します。申請期間6月1日木曜日から7月7日金曜日、午前8時30分から午後5時、土曜日日曜日を除く。補助限度額、補助対象経費の10分の10、上限30万円。審査会で事業の採択、補助額の決定をします。補助対象団体、対象事業、対象経費など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。町営住宅入居者を募集します。募集住宅、屋台住宅、上長久保81-1、募集戸数、一般住宅、3LDK1 戸、高齢者世話付き住宅、60歳以上の単身世帯、1DK2 戸。入居には条件があります。入居者申し込み受付期間、6月12日月曜日から6月23日金曜日。 詳細はお問い合わせください。問い合わせ建設計画課、電話 989-5520。 健康教室参加者を募集します。食べ物が噛みにくくなったり飲み込みにくいことはありませんか？また口の中が不衛生になりがちだと肺炎などの病気にかかりやすくなります。一生おいしく楽しく安全な食生活を送るために口内のケアについて一緒に学びましょう。時6月23日金曜日、6月30日金曜日、午後2時から午後3時30分。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、地域包括支援センター、長寿介護課内、電話 989-5519。 ベーゼンドルファーを飛行、5 days 参加者を募集します。夏休み限定の特別料金です。通常は参加人数分の料金が必要ですが、今回に限り何人での参加でも1区分1500円で利用可能です。時8月23日水曜日から27日日曜日、午前9時30分から午後8時30分、ところベルフォーレ。詳細はお問い合わせください。問い合わせベルフォーレ、電話 989-0001。長泉町ゴルフ大会参加者を募集します。時7月26日水曜日午前7時から、ところ三島ゴルフクラブ。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 フラワーアレンジメント講習会参加者を募集します。2つのリースをベースにしてリボンで巻き付け、夏小物や造花で飾ります。時6月15日木曜日、午後1時30分から午後3時、ところシルバー人材センター。参加費2000円、材料費を含む、持ち物ハサミ、電話でお申し込みください。問い合わせシルバー人材センター、電話 988-2670。住まいの清掃講習会参加者を募集します。住まいの清掃の基本知識や家庭内のさまざまな場所の掃除方法、コツやノウハウを教えます。時6月27日火曜日、午後1時30分から午後3時30分、ところシルバー人材センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。次は催しです。北子ども園未就園児の会説明会を開催します。未就園児を対象とした北子若葉の会の説明会を行います。時6月16日金曜日午前9時30分から。詳細はお問い合わせください。問い合わせ北子ども園、電話 986-6992。 次は掲示板です。年金受給者協会長泉支部サークル発表会開催。時6月17日土曜日午後1時から午後4時、ところベルフォーレ。内容、舞踊、社交ダンス、ハーモニカ、マジック、フラダンス、カラオケ。入場料無料。直接会場にお越しください。新会員を募集しています。問い合わせ、大御さん。電話 986-0114。 女性の権利110番をご利用ください。離婚や育児、金銭問題、労働環境など生活する上で起こる様々な法律問題に悩んでいる方、お気軽に相談ください。時6月24日土曜日午前10時から午後4時。相談料無料。通話料は利用者の負担です。相談電話番号、電話 933-7891。 問い合わせ県弁護士会事務局、電話 054-252-0008。 男性のための料理教室トントン男の会参加者を募集します。自分で食事を作る手順を学び、楽しみながら料理をしてみませんか？ 時偶数月の第二水曜日原則午前9時30分から約3時間ところウェルピア長泉詳細はお問い合わせください。問い合わせハンドさん電話986-5178。土曜サロン英語でクッキングを開催します。時7月1日土曜日午後2時から午後4時ところウェルピア長泉内容ルーマニア出身でオーストラリア国籍の主婦ミレラさんの目から鱗が落ちる料理教室。詳細はお問い合わせください。問い合わせ久保田さん電話987-0985。特殊東海製紙パム主催美人祭時期文芸クラブ口絵集展示会を開催しています。文学や四季とともに描かれた口絵木版美人画を約100点展示しています。開催期間7月25日火曜日まで午前10時から午後5時平日土曜日開館。入館料無料予約が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ特殊東海製紙パム電話988-2401。早稲田大学 OB 会主催元大リーガーの小宮山悟氏講演会時6月10日土曜日午後3時30分から午後5時40分ところ東レ総合研修センター三島市末広町 21-9 参加費無料対象どなたでも予約不要駐車場はありませんので公共交通機関をご利用ください。問い合わせ小島さん電話973-3100。患者家族勉強会胃がん編を開催します。時7月4日火曜日午後0時55分から午後4時40分、ところ静岡がんセンター。内容胃がんとは総論胃がんの検査と診断ほか対象胃がん患者とその家族。詳細はお問い合わせください。問い合わせ静岡がんセンター疾病管理センター集中勉強会係電話989-5222ファックス989-5557郵便番号411-8777下長久保1007ホームページhttp://www.sccHR.jp/。
次はマイタウンです。都市ブランド戦略推進会議が初会合。4月26日水曜日、ブランド戦略の方向性を話し合う長泉都市ブランド戦略推進会議の初会合が開催され、町内の事業所、商工、観光や町内まちづくり団体の代表者らが推進会議委員、アンバサダーとして集まりました。初回は3つのグループに分かれ、町の魅力や価値について意見を出し合い発表をしました。春の叙勲受章者を紹介します。4月29日祝日に春の叙勲が発令され、町内では安西貞夫さん原が旭日総合賞を受賞しました。昭和56年から平成17年までの6期24年にわたり町議会議員として地方自治の進展に寄与しました。安西さんは皆さんの支援がありいただくことができた、議員在籍時にワクワク祭りの創設に携わることができたのが嬉しかったと話しました。楽しく学ぼう西区地域セミナー。5月13日土曜日に西区の公民館で地域セミナーが開催されました。西区地域セミナーは地域で直面している課題を学習内容として取り上げて生活の向上を図ることを目的に開催されており、今年も多くの区民が参加しました。当日はそば打ち体験が行われ、 出来上がったそばはみんなで美味しくいただきました。食と音楽のイベント、地産地消の料理を味わう。5月13日土曜日にベルフォーレでベルフォーレミュージックビュッフェが開催されました。50人の参加者は地元産の大和芋を使った焼酎、長泉アシタカツや地元農産物中心の料理に舌包みを打ちながら3組の出演者の楽しいパフォーマンスに酔いしれました。次回は11月に開催予定です。ぜひご参加ください。みんなで子育てする町ワークショップ開催。長泉町と裾野市はみんなで子育てする町の実現を目指し共同で取り組みをしています。その一環として5月14日日曜日にウェルピア長泉でワークショップを開催しました。声のサークルあけぼの春の褒章を受賞。朗読奉仕団体声のサークルあけぼのが奉仕活動の功労者に贈られる緑樹褒章を受章しました。5月17日水曜日に町へ報告に訪れ、メンバーは今回の受賞を励みに末永く活動を続けていきたい、障害を持つ方だけでなく視力の低下に悩む高齢者の方にも知ってもらえるきっかけになればと今後の抱負を話しました。町政の発展に尽力、自治功労者表彰式。5月21日日曜日にコミュニティ長泉で平成29年度自治功労者表彰式が開催されました。表彰式では自治の進展や文化の振興、交通安全の貢献など9つの分野において町の発展に寄与した方々に町長から表彰状が手渡されました。親子で楽しむ歌って踊るハピネスタイム。5月21日日曜日ベルフォーレで子育てパパママ応援、親子で踊ろう歌おう楽しもうベルフォーレハピネスタイムが開催されました。約600人の親子が参加し、ジェイズガーデンやカイナツの歌に合わせて歌って踊る姿や、司会を務めた高橋正澄さんの子育てにまつわる話を笑顔で聞く姿が見られました。企業紹介。ものづくり長泉。株式会社米山製作所。所在地上尖188-1。創立年月昭和42年6月。従業員数78人、うち町民26人。電話055-986-5349。事業内容、プラスチック、特殊樹脂など、部品の開発、設計製造、医療機器部品、自動車部品、プラモデルなど。企業理念、お客様の満足と信頼を得る商品を提供することにより、従業員の豊かな暮らしを実現する。お客様に良い製品を納期通りに適正な価格で付加価値を提供するをモットーに、従業員一同力を合わせお客様の信頼を得ることを目標にしています。こだわりの製品。環境に良い製品を作りたいとの思いから、特殊樹脂世界で4社のみ製造、日本では株式会社米山製作所のみを使ったオリジナル材料を原料メーカーと共同開発。この材料を使用した自動車部品を製造し、日本国内だけでなく世界のメーカーにも提供しています。医療分野においては、自社所有のクリーンルーム正常度クラス1000内でカテーテル部品を製造。チリやホコリのない環境下で作業し、品質の高い製品作りに努めています。代表取締役米山忠宏さんのお話です。メイドイン長泉で世界へ。長泉町で自動車部品加工から創業し、現在はプラスチック成形加工を主業務としています。今年で会社創立50周年を迎えました。ここまで支えてくれた従業員や さまざまな課題を与えてくれたお客様、そして地元長泉に感謝しています。今後もメイドインジャパン、メイドイン長泉、メイドイン米山の製品にこだわりを持って日本の製造業を支え、世界と戦う元気なものづくり企業の一社として、これからも日々成長していきます。広報最後のページです。6月16日から6月30日の救急協力医です。協力医が変更されている場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。はじめは外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日金曜日接気外科、921-2185沼津市花園町、17日土曜日池田病院、986-1212長泉町本宿、18日日曜日五十嵐クリニック、934-6700沼津市茂近藤クリニック、925-2420沼津市岡宮、19日月曜日田中クリニック、992-1881裾野市伊豆島田、20日火曜日西方外科、921-1333沼津市共栄町、21日水曜日大城クリニック、976-0027清水町道には、22日木曜日池田病院、986-1212長泉町本宿、23日金曜日沼津整形、921-3791沼津市共栄町、24日土曜日聖霊沼津、952-1000沼津市松下、25日日曜日森重委員、931-2511沼津市賀入堂江川、遠藤クリニック、975-8801清水町熊井殿、26日月曜日田沢委員、962-1205沼津市大手町、27日火曜日藤原クリニック、924-8777沼津市寿町、28日水曜日坂井委員、966-1755沼津市今沢、29日木曜日池田病院、986-1212長泉町本宿、30日金曜日近藤クリニック、925-2420沼津市岡宮。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日金曜日加藤内科医院、946-5562沼津市大岡、17日土曜日杉山病院、963-4114沼津市錦町、18日日曜日岩渕内科医院、951-4579沼津市添地町、佐波子クリニック、999-3850長泉町中戸刈、泉クリニック、993-4760裾野市平松、19日月曜日坂井委員、975-8021長泉町竹原、20日火曜日大場クリニック、995-1123裾野市佐野、21日水曜日美内クリニック、933-0148清水町徳良、22日木曜日清流クリニック、941-8688清水町道には、23日金曜日花クリニック、987-9145長泉町下戸刈、24日土曜日沼津リハビリテーション、 931-1911、沼津市上かぬき萬田ヶ原、25日日曜日、大井委員、922-8886、沼津市北高島町、南一式セントラル内科、980-5777、長泉町南一式、東名裾野病院、997-0200、裾野市未宿、26日月曜日、朝日委員、966-0031、沼津市原、27日火曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東 C 字、28日水曜日、清水館委員、993-2323、裾野市茶畑、29日木曜日、今井委員、921-3211、沼津市さつき町、30日金曜日、直樹クリニック、929-8555、沼津市東 C 字。次は小児科です。平日、午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日金曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。17日土曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。18日日曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。19日月曜日、坂小児科、931-3233、沼津市下かぬき前原。20日火曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。21日水曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。22日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき番場。23日金曜日、龍神院、988-3133、長泉町下尖。24日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。25日日曜日、坂小児科、931-3233、沼津市下かぬき前原。26日月曜日、西村委員、971-6510、長泉町下尖。27日火曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。28日水曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道には。29日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき番場。30日金曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時、18日日曜日、三島中央病院、971-4133、三島市緑町。25日日曜日、三島耳鼻咽喉科、935-6681、沼津市下かぬき日野口。次は眼科です。午前8時から午後5時、18日日曜日、アミクリニック、981-3341、清水町長沢。25日日曜日、長井眼科、980-1777、三島市萩。次は産婦人科です。午前8時から午後5時、18日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。25日日曜日、田中産婦人科、971-3541、三島市中央町。次は歯科です。午前9時から午後3時、18日日曜日、勝又歯科医院、989-4726、長泉町上尖。25日日曜日、海田歯科医院、972-0418、清水町卸団地。 沼津夜間救急医療センター電話 055-926-8699 沼津市日の出町 1-15 外科・内科・小児科平日午後8時30分から翌朝7時土曜・日曜・祝日・休日午後6時から翌朝7時三島メディカルセンター電話 055-972-0711 三島市南本町 4-31 外科・内科・小児科平日午後6時から午後10時土曜日午後2時から午後9時日曜・祝日・休日午前9時から午後9時協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス電話 055-983-0115 これで広報長泉6月1日号ナンバー1292を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。
障害学習だより平成29年6月1日号ボル160発行長泉町教育委員会障害学習課郵便番号 411-0943 長泉町下戸狩 1283-11 コミュニティ長泉内電話 986-2289 ファックス 988-7802 E メール障害アットマーク長泉 .org 平成29年度第16回託児スタッフ養成講座受講生を募集します。子育て中の方が安心して学習活動などに参加できるよう子育て支援の一環として託児ボランティアスタッフを養成する講座です。なおこの講座はファミリーサポートセンター事業と提携しています。時と内容、8月9日水曜日、保育の心、現在の子育て事情について、8月23日水曜日、子どもの救護法、9月9日土曜日、乳幼児の病気と安全、9月15日金曜日、ふれあい遊び簡単工作、ところいずれも子ども交流センターパル長泉、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課電話 986-2289 E メール障害アットマーク長泉 .org ファミリーサポートセンター事業とは子育ての援助を行いたい方任せて会員と子育ての援助を受けたい方お願い会員が会員になり保育園や習い事への送迎などの助け合いを会員間相互に行う仕組みです。ファミリーサポートセンター事業の任せて会員、どっちも会員に登録を希望される方は、この講座を受講する必要があります。問い合わせ、子ども交流センター、電話 988-1086。桃沢工芸村からのお知らせ、陶芸の日、オリジナルのお皿や器を作ってみよう。粘土を自分の手でお皿や器などの形にします。焼き上がりの色を決めたら、あとは出来上がりを待つだけ。後日、素焼きや本焼きを工芸村が行います。1ヶ月ほどでオリジナルの器が完成します。初めての方も安心して参加してください。子どもの参加も大歓迎です。時、毎月第1土曜日、1月のみ第2土曜日。1回目午前9時15分から、2回目午前10時30分から、ところ桃沢工芸村工芸室参加費1500円、粘土 600g 小製費込み。講師西脇誠、桃沢窯主催。対象どなたでも事前の申し込みは必要ありません。当日会場へお越しください。文化財展示館から第25回企画展のお知らせ。文化財展示館では第25企画展として5000年前の贈り物、埋蔵文化財発掘調査速報展、大峰永遺跡を開催します。大峰永遺跡は南式に所在し、 発掘調査の結果、家の跡、住居跡が32件確認でき、大きな集落であったことが分かりました。また遺跡からは多くの土器、石器なども見つかっています。今回は発掘調査で見つかった土器や石器、調査の様子を記録した写真パネルを展示します。期間6月1日木曜日から7月17日月曜日、月曜休館、祝日を除きます。青少年相談、ひまわり相談室。ひまわり相談室は青少年やその保護者などの相談の場です。保護者は誰でも子どもが心身ともに健康で、周囲の人たちと仲良く思いやりの心を持って接することができるように育ってほしいと願っています。ひまわり相談室では、不登校やいじめ、学習や進路の問題など、学校での悩み、家庭における子育ての悩みなどの相談を受けています。また、学校への不安をなくすために話を聞くほか、学校との橋渡しとなる一時的な活動場所としても機能しています。ここでなら話をしても大丈夫と思ってもらえるように、皆さんの気持ちに寄り添うよう心がけています。お気軽にご相談ください。電話相談、電話 989-7830 悩みゼロ、ひまわり相談室直通。面接相談、コミュニティ長泉3階ひまわり相談室。相談時間午前9時から午後4時、電話、面談とも予約は不要です。相談日、火曜日から土曜日、月曜日、日曜日、祝日は除きます。その他、相談の秘密は守ります。これで、障害学習だより6月1日号、ボル160を終わります。引き続き、福祉長泉をお聞きください。福祉長泉、平成29年6月1日号、ナンバー222、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2、福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.長泉社協 .jp 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。社会福祉協議会事業紹介、一人暮らし高齢者食事会、仲良し会。町内在住のおおむね65歳以上の方を対象に、外出する機会の提供、交流の場となるよう、給食ボランティア団体長泉ボランティア民生委員児童委員協議会の協力のもと、食事会と30分程度の催し物を行っています。4月27日木曜日、仲良し会を開催しました。豪華な手作り弁当を楽しんだ後は、毎年恒例の金岡マンドリンクラブによるマンドリン演奏です。皆さん歌詞カードを見ながら懐かしの歌を一緒に歌いました。とっさにマイクを向けられても、綺麗な歌声を披露してくれる参加者が多く、朗らかな雰囲気の中、快活なマンドリンの音色が響いていました。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？など、ボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。 飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680、暮らしの相談法律、相談日6月27日火曜日、予約受付開始日5月24日水曜日、相談日7月25日火曜日、予約受付開始日6月28日水曜日、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。相談員、法律専門家、植松俊彦氏、電話 987-7680。長泉町介護施設マップ、居宅介護支援事業所編その3。その1はナンバー214、その2はナンバー215に掲載しました。長泉町内には福祉施設が数多くあります。今回は居宅介護支援事業所を紹介します。居宅介護支援事業所とは、要介護認定を受けた方が最適な介護を受けられるようプランを作成する事業所です。また介護についての相談にも応じています。1、さつき園居宅介護支援事業所、住所下戸狩457-2、電話 989-2121、 御殿場線下戸狩駅にほど近いさつき園居宅支援事業所です。地域に根ざした事業所を目指しています。介護で心配事や介護サービスの利用等についてお気軽にご相談ください。ケアマネージャー5名、男2、女3で社会福祉士主任ケアマネの有資格者もおり、親身になって対応させていただきます。2、居宅介護支援事業所 L7、住所下戸狩1347-14、電話 943-7761。 当事業所は下戸狩駅近くにあります。身近で起こった介護問題など、さまざまな相談を解決しています。ご家族の介護でお困りの方や、介護が必要になったときは、ぜひご相談ください。3、豆園花水木長泉居宅介護支援事業所、住所、なめり 55-5、ディアス201、電話 943-9666。ご利用者の気持ちに沿った支援を心がけております。訪問介護ステーションを併設しているため、医療度の高い方でも安心して自宅で生活を送れるように、ご本人、ご家族の意向を尊重し、プランの作成をします。4、長泉町在宅福祉総合センター居宅介護支援事業所、住所下戸狩971、電話988-6688、支え合うみんなが笑顔になれる町。私たちは長泉町社会福祉協議会の居宅介護支援事業所の介護支援専門員です。認知症になっても、介護が必要になっても、住み慣れた地域で暮らしていくお手伝いをさせてください。優しい心ありがとう。今月も多くの方から物品や寄付金を頂戴いたしました。ご講師に深く感謝申し上げます。声の広報をご利用ください。福祉会館では視覚障害のある方、また視力の弱い方のために声の広報の貸し出しを行っています。このテープは声のサークルあけぼのが作成しています。福祉会館にお寄りの際は3階エレベーター横にありますので、ぜひご活用ください。活用される場合は社会福祉協議会事務局までお声かけください。これで福祉長泉6月1日号ナンバー222を終わります。次回は広報6月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC